みんな集まれハッピーボンバ
こんばんは、みんな集まれハッピーボンバー。第3月曜日は私中野天が担当いたします、コアな阪神ファンのための、月1回のトレーニング題して中野天の月刊トラトレ。はい、本日1月15日、確かそろそろ、新人合同自主トレもですね、始まっていたりしてね、ある意味一番楽しい時期、負けがないということで一番楽しい時期なんですが、今年第1回の放送はですね、何せこの番組、聞いてらっしゃる方は最近の阪神ファンという方は実はほとんどいないらしくて、暗黒時代も、耐えて忍んで、それとも楽しんで応援してこられた方が聴取者の方で多いんですけども、本当にそういう方のためにあるようなゲストを、今日は、ご紹介いたしたいと思います。はい、それではお楽しみください。この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお送りいたします。
ハッピーボンバー、 ボンバ
ー。はい、それで今日のゲストを、ご紹介いたします。今日は尼崎から来ていただきましたね、タイガースタン尼崎から来ていただきました、富鍼灸治療院の院長さんにいらっしゃいます、松葉秀幸さんです。どうもこんばんは。
こんばんは、はじめまして、富鍼灸治療院の松葉です。よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。松葉様は、いくつでしたっけ。
私38になります。
38、はい、ということは、これね、まず阪神ファンのね、年齢を考えるときに多分85年っていうのは一つのキーワードなんですけども、85年は何歳でした。
85年の時幼稚園だったのは6歳。
6歳ね、その時の記憶はないと、
ほとんどないですね。
ないですね、はい、でじゃあ俺は阪神ファンだなとこう意識したのはいつぐらいですか。
大体その、はい、選手で言ったらパリッシュとか、ね、お岡田の晩年期とか
来ましたね。はい、
その90年ですね。
90年、
はい、
来ましたね。ね、岡田の晩年期ね、代打岡田みたいな、
はい、そうですね、ね、
パリッシュとかワニ男いましたね。はい、その頃からファンという、
そうです、もうずっと、ね、もうファンで、
はい、ね、ある意味この奇特な方でね、
もう
物心ついてファンになった時は暗黒時代、
もう暗黒時代真っ只中で ね、青春時代イコール暗黒時代、
青春時代イコール暗黒時代、うわ、そういう松葉さんに来ていただきました。はい、ね、どの辺の話からいこうかな。ね、こうやな、こうファンになり始めた頃くらいで、はい、他どんな選手。
そうですね、和田
選手、ね、和田さん、はい、
あと八木選手、
ね、八木選手とか、
はい、あとキャッチャーで言うたら島田宗彦、ね、
おお、島田宗彦、はい、
ピッチャー野田
ね、
最初抑えでね、
抑えでね、いましたね。うん、
あとは先発で中田浩二、
中田浩二、おお、ね、はい、うん、
あと中田義弘、
義弘、うん、
中西さん
とかね、はい、はい、ね、もうなんだ、もう多分今きっとですね、スマートフォンとかパソコンの前でこう聞いてらっしゃる方はですね、おお、なんかたまらぬ名前出てくるなと、ね、思ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですが、はい、中でもこうなんか印象深い、印象深いというかネタにしたい、
はい、
選手とかね。
そうですね、もうめちゃくちゃいるんですけどね、
はい、いますね。
やっぱりもう毎年出てくるやっぱりダメ外人、
はい、おお、ダメ外人いましたね、はい、
まあ、
ね、
ウィン、
ウィン、
ウィンに始まり、
はい、
まあ、マイナーなところではクレイグ、
あクレイグ、
マース、
マースとかね、
ね、なんとかしてクレイグ、頼んマース、
頼んマースと、
ね、はい、もう忘れちゃいない、いけないのがグリーンウェル、
はい、グリーンウェルね、
あとハイアット、
ハイアット、
ね、ハンセン、
ハンセンとかね。
ことごとくダメな選手、
ダメな選手
はもう印象、ね、やっぱり外人選手ってホームランとか、ね、打点やっぱ助っ人なんで、やっぱ4番座ることが多いんでね、やっぱりそれで勝負を決める位置だっていうのはやっぱりファンとしては期待する中で、ね、ことごとくダメだったっていうのはやっぱり印象的です ね、
そうですね、もう逆に印象的すぎて、ね、もうなんか名前しか記憶にないみたいな、
ね、そうですね、
はいはい、もうなんかハンセンいましたねとかね、はい、いましたねしか言えないです、
まあ、成績、年間の成績、これは誰の成績でしょう言われたら ね、いっぱい横並びすぎてわからへんという感じだ ね、
はい、
すごい成績でしたね、
だんだんだん微妙な感じでね、はい、年間成績ホームラン10本とか ね、 もうね、誰みたいな、
もう2割5分6
割5分6人
そんな感じの選手だね、でまあ、あとまあ日本人選手やったらもう印象深い、うん、はい、ネタにしたい、うん、そうですね、もうこれもいっぱいいるんですけどね、もう、まあ、萩原誠ってね、
来ましたね、
もう大阪桐蔭からね、もう4番座って1位 で、
はい、
で31番もうて、
もうて ね、
もうこれはもう、はい、掛布2世って僕もずっと期待してたんですけど、
期待しました ね、
ね、ダメでしたね、
ダメでしたね、
まあ、整骨院されてるみたいなね、まあ、なんかもう、まあ、僕の仕事が近いんでね、なんかこうなんかそういう縁みたいなも感じるんですけどね、やっぱもうちょっと打ってほしかったなっていうね、
そうですね、はい、そうや、1年3ヶ月やって初めて出た名前、萩原のことなんで今まで出なかったの何かこう皆さん封印したかったんでしょうかみたいな、
ね、名字変わりましたからね途中で ね、服部誠さん
ね、あの誠が微妙に一文字になったりね、
なんか北斗の拳の塔になって、
ね、
はい、名前書いても活躍できる選手いっぱいいましたから ね、
はい、
弦を担ぐ、
弦を担ぐとかね、あ、名前変えるといえば伊藤、ね、伊藤文隆とかね
そうですね、
はい、
ね、かわいそうな選手、ね、速球
武器 ね、
ちょうど僕がファンになった時に引退した選手、
ね、うん、あ、なるほど、
あ、14番この人がつけてたんかみたいな感じの印象ですわ、
ね、そうですね、はい、やっぱり14番つったら弓長とか、
弓長、ね、
はい、
ね、もう、ね、まあ、今でこそ能見が ね、
あね、
もう14番言うたら能見なんですけどね、もう弓長なんです僕の中では、ね、
やっぱりやはり、
ね、もう、まあいい選手かなと思わせぶりな選手でもあったんですけど、
はい、ね、
ね、やっぱりちょっとやっぱりね、そんな感じですわ、
はい、なんかこう見に行った甲子園に見に行った試合とかで、
はい、
あの、いや、これはもうぜひネタにしたいとか、
ぜひネタにしたい、
はい、喋りたいみたいな、
そうですね、
はい、
もうこれもたくさんあるんですけど、ね、もう、ね、もう言うたらキリがないんですけど、やっぱりその、まあ、ほんまにもう91年から、
うん、
98年、
うん、
まあ、まあまあ2000年ぐらいまではずっと毎年見に行ってたんですけど、
お、一番きつい時期ですね
一番きつい時期だったんですけど ね、 ね、
はい、
やっぱりその、まあ、まあ、具体的に覚えてないですけど、ヤクルト戦ですかね、96年から98年の、その頃はもう、ね、2回表に試合が決着してたっていうね
そうですね、
そうです、もう、
そうで
した
ね、
7番9時8番山田、9番ピッチャー、
うん、
古田楽やったろうなっていう、
まあね、もう6番まで、ね、もうなんか終わりですからね、
もう終わってましたね、はい、もう、
はい、
なんか、はい、まあ、もうファンも分かるんですよ、
はい、
もう7、8、9になったら試合途中に、はい、あ、ちょっとトイレ行こうかなとか、はい、カレー買いに行こうかなとか、思ってましたね、
はいはい、ね、そうでしたね、
そうですね、やっぱり勝った試合っていうのがね、その中でもね、たまに勝つ試合見に行った時っていうのは、10勝分の価値があるっていう思ってまして、でもグレン選手、
お
グレン・レイビスがサヨナラホームランを打った試合があって、
なんと、お、
あれ確か中日戦やったと思うんですけど、もう95年ですね。
95年
あの時は嬉しかったですね。もう嬉しすぎてメガホン投げちゃいましたね。あ、投げてもうたみたいな。
ね、
縁起のいいメガホンを投げちゃったみたいな感じ。
あらららら
そんな感じの、ね、試合をね、でもね、もうまあ、あとは負けた試合とかもう弱すぎて、もうちょっと、ね、まあ、もう場外乱入してちょっと選手芝居だろうか思って、はい、もう乱入したろうか思ったこともあるんですよ、
はい、
で警備員止められましてね、
まあ、ね、止められま、
普通に怒られましたね。
それはね、はい、
それはやったらあかんことだね。
はい、
そうですね、まあ、うん、そうですね、そんな感じですかね。もう巨人戦は逆に負けるかいかないっていう感じ
です。あ、ね、そうでしたね。
手玉に取られちゃうんで、
ね、なので、ほんまにね、
まあ、印象深い試合とはそのグレンのホームランですね。
グレンね、
そ
こが出るか、すごい、
ちょっとね、マニアックなんですけど
ね。マニアックですね。いや、もう今ね、多分あの、まあ、日本全国のコアな阪神ファンはもうね、あの泣いてます。
そうですね、
もうグレンを感激で、はい、
阪神ファンの人と話するときはやっぱこの話すると ね、もう3時間はできますから、
ね、できますね。はい、
はい、
ね、いや、あとどんな話がいいかな、ネタいっぱいありすぎて、ね、どっから行こうかなって感じですけどね。
そうですか、はい、もう、ね、
はい、そうです、あ、そうです、基本この甲子園に当時見に行ってた時ってどんな、
はい、
あのものを持って行ってたんですか。
あ、そうですね、やっぱりメガホン、は
い、メガホン
とその、ハッピーですね。
ハッピーね。
で、猛虎の鉢巻き
です
ね。黄色の猛虎、はいはい、真ん中にね、はい、あの虎のデザインされたね、あれを真ん中にしとかないと負けるっていう、
あ、
やっぱりファンの中で都市伝説があったんですよ。あ、
はいはいはい、
僕らの同級生の中なんですけどね、一緒でしたけどね。
まあね、一緒なんですよね。
ちょっと一回ずらしてみようかと。
あ、ずらしてみようかと、むしろ、
買ったんですよ。
お、
あ、これは嘘やったんやみたいな感じ。
なるほどね。
あ、なんやそうやったんかみたいな、
はい、
うん、
ありましたね。
ありました、ありました。
もう、ね、僕の中の伝説は、
はい、
まずあの甲子園の中でカツカレーを買うと勝つと。
あ、なるほど。
いや、一回勝ったんですよ、
う
ん、はい、で、まあ、続けたんですけど、うん、やっぱり勝たないなってことに気づきまして、はい、
そうですね、カツカレー ね、
で、他のもんにしようと、うん、で、当時あった甲子園大栄、
はい、
ね、
はい、
大栄甲子園店でカツを買おうと、
はいはい、
甲子園大栄店でカツを買って、それをあの甲子園の中でカレーに乗せようとこれまた、ね、たまたま買ったんです
よ。あ、
はい、1回だけ。
阪神ファンはね、縁起を担ぐっていう癖があるんですね。
はい、
焼き鳥食べたら担える
って。ああ、そう、なんかそれ聞いたことあって、またこう、またあの大栄で焼き鳥買うて入ったことありましたけどね。はい、まあ、勝ちませんけど、はい、
ちょっと安く済ませようかみたいな ね、ダイエーで買うときはちょっと安くなるんで ね、
あのやっぱりダイエーで買うとかあかんかったんですかね。やっぱり中で買わなあかんのかなとか、
はい、中高かったですから ね、もう、
はい、
ね、高いし、ね、年々量が減っていってるっていう、うん、なんじゃこりゃみたいな、
ね、そうそうそう、ね、
ね、もうファン心理を理解ね、掴んでしまうっていう、この球場運営っていう、そういうのはすごい、僕はその人なんかの一人ちゃうかなと、
あ、
ね、もうね、もう報道とかね、当時のメディアとかにすごい振り回されてました、
ね、ね、あ、ね、シーズンオフになったらね、
いい方、いい ね、情報がいっぱい入ってくるんですよ。
大体このね、この12月、1月ね、この1月の時期ね。
そうなんですよ、もう、はい、ね、一番覚えてるのは、もう大砲、矢野、FA、
ね、
ね、はい、で、もうその代わり、久慈と関本放出ってね、まあ、その時得ちゃうかなと、
あ、思ってました、もう得やなと思ってました。
大砲もホームランになったことあるんでね、ね、で僕もやっぱ入ったら嬉しくてね、高校生なんですけどね、まあ、もうあの新聞買うんですよ、スポーツ新聞、その、ね、あの年度別の成績が出てくるんですよ。
うん、
どうしても阪神ファンでね、
はい、
一番良かった頃の成績を
見ますね、
見るんです、
ね、
で、来年はこの本数売ってくれるだろうと、
うん、
勝手に計算しちゃうんです。
勝手に計算しますよ ね、
ね、もう蓋開けたらもう半分も出してないねえ、ね、もう何をやってるんだと。
うん、
もう逮捕に関してはね、今中のスローカーブにもうピッチャーゴロでもう笑けそうになりましたから、ね、何をやってるんだと。もう
全然当たる気配なかったです
ね。ね、短期ですし ね、 ほんで、逮捕選手は ね、
ね、よう切れてました ね、
ね、まあ、今中華料理屋さんやって、
お
今何してあるんですかね、逮捕さん ね、
ね、
もうね、はい、ぜひ当時のね、タイガースどうでしたかと聞いてみたいですけどね、
そうですね、
選手が悪いんじゃなくて、監督が悪いんちゃうかなと思うこともありますね、
ね、
今思えば。
そうですね、はいはい、まあ、そんな感じでちょっと前半はですね、もう本当に ネタが豊富で、これどうし、まあ、今回だけちょっとね、収まらないかもしれないんですけども、まず一旦ね、はい、前半終わりまして、後半はちゃんと仕事の話を聞こうかなと思いますので、
はい、ありがとうございます、はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
ハッピーボンバー。
はい、じゃあ後半はですね、鍼灸治療院の話なんですけども、はい、さっきね、そう萩原誠選手のね、
はい、
まあ、整体ですか、
はい、ということで、整骨院、
整骨院、はい、あ、そうかそうか、多分その似たようなそういうマッサージとか鍼灸とかってやっぱり元、はい、阪神の選手やってることっていうのもあるんですね。
あ、そうですね、南上選手もやってます
から。お、南上選手豊蔵
ねえ、田村選手もやってますね。
お、田村選手ね、ここでまたね、はい、暗黒時代ではたまらない、
暗黒時代の
ね、
スーパーストッパー ね、
スーパーストッパー田村つとね、はい、で、その中でお知り合いの選手と方とかいらっしゃるんですか。
あ、選手の方ですか。
そうですね、田村さん。
あ、そう、田村選手はね、一時期ね、アシアのソフトボールチームで、
ほうほうほう、
一緒にちょっとソフトボールやったことがありまして、
おお、はい、すごい、
はい、でも、もう大ファンやったんですよ、
お、
ありがとうございますって、でどうでしたか、阪神タイガースって言って、まあまあ無言でしたけど、
無言なんや
ちょっとコメント欲しかったな
って、はい、
まあ、でもその中で田村選手でやっぱ怪我に泣かされた選手っていうね、
そうですね、
もう怪我さえせんかったその藤川、ね、球児と双璧を並べるぐらい活躍したんちゃうかなっていう。
ですよね、
で怪我でね、やっぱりね、もう早く引退してしまったんですけどね、もうその時のその怪我の経験からね、週に1回子供に正しい投球フォームを教えるっていう。あ、もうそれ聞いて余計田村さん好きになりましてね、
すごい、
素晴らしい人やなと思いました
ね。
はい、
で、富鍼灸治療院さん、これ、はい、開業されてどれぐらいですか。
は
い、
今年の2月に開業しまして。
2月に開業されて、は
い、まだちょっと新人です
ね。なんか全然そう見えない貫禄がありました。
ありがとうございます。はい、
それまでの経歴っていうのは、
はい、病院で10年間、はい、勤務しておりまして、まあ、往診とかリハビリ入ったりとか、で、まあ、鍼灸治療したりとかね、はい、してました。
あ、
はい、
なるほど、10年間こう病院でやられた後に、はい、まあ、独立と。
はい、そうです。はい、
なるほど。これなんかこうやっぱり最初からいつかは独立したいみたいな感じだったんですか。
そうですね、最初は思ってたんですけど、もうこのまま勤務で行こうかなって思ってたんです。その時にちょっと今の妻に出会いまして、ちょっとまあこのまま行こうか思ってんやけど、ちょっと、なんかこう刺激がないなって話をしたんです。その時妻がその開業したらっていう話になって、でそれはもうちょっともうね、眠りかけてた開業の意識がね、ドーンって目覚めまして、妻はねちょっとカウンセリングを勉強してまして、僕も要は励ましてもらうんですけどね、も
う
それでちょっと一気に開業するぞってなって、もう去年の8月はねすごかったんですわ。病院退職して開業届出して結婚して家買
う
て店舗構えて、もう目まぐるしく人生がねこう早送り3倍速になってしまったんで、最初追いつけなかったんですけど、ちょっとだけちょっと落ち着いてきたかなっていう感じでね、でまあ、おかげさんでちょっともうね、はい、あともう少しで1年になりますんで、
お、 すごいな。8月に退職して、
はい、
退職してから退職しても開業届まではいいんですけどから結婚、
あ、まあ、結婚が先なん
ですけど、
結婚退職、
あ、結婚退職、
開業届、開業届、はい、はい、家を購入って
家を購入
すごかったですもう、これも妻じゃないとできてへんのちゃうかなっていうね、まあ、普通の女性やったら、うん、え、大丈夫なんていうとこなんですけどね、いけるやろっていう、うん、あ、もうその言葉で一気にね、でもなんかね、うん、ちょっと不安になっても、うん、なんとかしてくれるやろうなっていう心強さはありましたね。
すごいですね、
はい、
え、奥さんはじゃあそのカウンセリングの専門家でいらっしゃる。
あ、そうです、今はね、もともと会社員だったんですけどね、はい、はい、社員さんに対してカウンセリングするためにちょっとカウンセリング勉強しだしたんですけど、で、まあ、会社を退職しまして、妻も、はい、今もカウンセリング専門で、はい、させていただいております。
すごいですね。
富鍼灸治療 その鍼灸治療とそのカウンセリング、
うん、
心と体両方からアプローチしていくっていうね、はい、
はい、
治療院を目指しておりますので、ね、
なるほど、
はい、
あ、ね、今初めてちゃんと仕事らしい話、はい、
そうですね、
そうなんですね、こう鍼灸治療院ですけど、はい、カウンセリングも
そうですね、やっぱりもうカウンセリング、ね、勉強してるだけに、僕も阪神ファンなんでね、待合室にその阪神のカレンダーとかね、ラッキーちゃんのね、
はい、
ぬいぐるみとかね、藤波の写真とか置いてたんですけどね、これはあかんと、
あかんです、
巨人ファン来たらどうすんねや
と、
こういうのあるでって、ああ、それはそうやなって話、藤波のだけちょっと引っ込まさせてもらって、藤波とカレンダーだけ引っ込ませて、ラッキーちゃんだけ置かしてみたいな感じで、ラッキーちゃんだけ置いてます。わかる人わかるんですよ、
ね、
先生阪神ファンですか。
あ、
よくお分かりですね
よくお分かりですね
わかりますよそれみたいな感じ置いてますやんて、
ね、
うん、はい、そんな感じで、
うん、いや、ありやと思います
ありですね。
いや、僕 の家の近所にある、うん、まあ、堺の仲間っていう方ね、
はい、
近所にある歯医者さんはですね、ひそかに阪神ファンアピールしてて、まずサンスポが置いてあるんですよ、
はい、
サンスポはい、もうそれがまずその印と、はい、で、そうそう、こう壁にね、
はい、
なんか液晶テレビがあるんですよ、
はいはい、
液晶テレビがあるんですけど、はい、液晶テレビシーズン中になると3テレビしか流れてないんです
よ。あ、は
い、で、こう椅子に座ってなんていうのかな、こう治療を待ってるときにこう椅子に座ってるときは見るんですけど、
はい、
寝るじゃないですか、歯医者って、はい、寝かされるじゃないですか、はい、見えないんですよ
そうなんです、
ね、何のためにあるのかな、
いや ね
って思ってたら院長先生が見てた
そうなんです
はい、
いや、もう
お前が見たかったあんたかみたいな、
危ないですよ ね、
ね、もう、まあ、当然治療中は、ね、集中した
わけです、
曖昧ね、曖昧にチェックってね、
まあ、分からんでもないですけど ね、 ね、
はい、
もうね、まあ、昔だったらね、そのサンテレビでドモン正雄さんっていうね、もう超阪神びいきのね、アナウンサーさんがいらっしゃったんでね、
はい、
それやったらその人だったら音声だけでも楽しめるんですけど ね、もうちょっと5月に亡くなりはったんですけどね、ドモンさん ね、
はい、
もうね、阪神ドモン目線
っていう、うん、ありましたね、はい、
でも鎌田実は否定するみたいな感じで
なるほど、
ね、はい、辛口解説の鎌田実はね、
あ、ね、
はい、そんな感じです、いません、もうどうしても阪神の話になってしまう、
いやいやいや、ありやと思います、
もう、ね、好きすぎて ね、
はい、
はい、
で、ちょっと仕事の話ちょっと戻すと、
すみません、ま
あ、どこにあるんでしたっけ、
はい、尼崎市の、はい、南塚口町ですね、
塚口、
はい、阪急塚口から徒歩10分になります、
阪急塚口なんですね、
はい、
はい、これは今手元に名刺があるんですが、
はいはい、
在宅往診企業訪問治療を受けたまります、
あ、そうですね、まあ、在宅往診はなかなかね、LINE できない方を対象に、
うん、
私の往診させていただきますので、はい、またしっかりね、歩けるようにしっかりこう針をしてやっていきたいと思います、はい、で、企業訪問に関しましては、
はい、
やっぱ仕事がなかなか終わって、終わるのが遅くて治療院に通えない方、でなおかつその慢性疲労に悩まされている方に対して整体と鍼灸していきますのでね、
なるほど、
はい、はい、それも会社様もその福利厚生を使って社員様のね、疲れを癒して業務効率もアップするという風にさせていただいてますんでね、はい、実際企業さんからすごい喜ばれてはいるんで、はい、またそういうのが必要だっていう方、必要だっていう方、そういう阪神ファンの経営者様は、
やっぱりそこは大事なんです
ね、いやいや巨人ファンでもいいですけど、
ね、はい、やっぱり阪神ファンの経営者
ね、そうですね、もうね、はい、 阪神が嫌いじゃない方だったら誰もいいですね。
まあね、
阪神ファンの方はもっといいですね。
はい、
はい、ね、そんな感じで、はい、
はい、ね、でもね、あの実際会社の中にね、はい、まあ、ハリキューの事業があると、
はい、
いいですね。
そうですね、僕自身がその、この前その、ね、
はい、
大学卒業してから、職員卸の会社に就職したんですけど、ね、もう夜が遅くてもう12時回ることが当たり前やったんですよ。やっぱ疲れも蓄積してきた中でね、なんか誰か治療してくれる人がおったらいいのになっていう風に思ってたのでね、やっぱりその時の自分と同じ気持ちでいる方ってやっぱりいらっしゃると思いますんで
ね、
そういう方をやっぱ助けるっていうのもね、一つ何かのね、僕はこの仕事をしている意味なのかもしれないんでね。
そうですね、はい、そっか大学出て最初はそっか職員卸
の方
に就職されて、
そう、不幸にも2003年やったんですけどね、東京に就職して、向こう東京ドームか阪神巨人かやってくれないんですよ。で阪神優勝した時もね、仕事やったんでね、
は
い、親父の電話で阪神優勝したって分かったね。あれ悲しかったですね、暗黒時代あんなに我慢したのに、うん、優勝を東京で聞くっていうしかも電話で聞くっていう、ね、
電話でね、まあ、だからこそ、ね、まあ、そういう疲れね、仕事中に疲れも癒して、
そうですね、
阪神も楽しむ、
阪神も楽しむと、
ね、
はい、
はい、ね、はい、というわけで、ぜひ阪神ファンの経営者の方、ね、
はい、
阪神ファンの経営者の方で、なんか仕事中にハリキューできたらいいのになとかね、従業員の方に、そういうふうなことをさせられたらいいのになとかあと仕事中にね、阪神の話してきたらいいのになとかね、
そうですね、
思っておられる、
はい、
経営者の方、ぜひレディクロの、リクエストフォームから、はい、ご連絡お待ちしておりますので、はい、必ずつなぎますんで、ね、そういうお便りもお待ちしてます。
はい、お待ちしております、
はい、ね、はい、やっと仕事の話ができた
ありがとうございます、すみません、
はい、
もう、
まあね、途中でどうでもいいかなって、やっぱりあかん
どうしても なっちゃうんですよ、その話ね、
はい、
ね、
ね、はい、というわけで、今日は、富士鍼灸治療院の、院長松葉秀樹さんにお越しいただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい。はい、じゃあというわけで、ね、今日はもう本当暗黒時代トーク満載でお送りしたんですけども、改めてじゃあ松葉先生に、ね、
はい、
感想を伺いましょうか。いかがでしたか。
そうですね、もう、もう3時間ぐらい話せんちゃうかなって、
ね、いけますね
ぐらいでね、で、
はい、
やっぱりこうやって話してると、
うん、
やっぱその、ま、あの暗黒時代つらかったんですけど、やっぱり好きやなっていうね、
はい、
でも来年はもう応援せへんぞと思っても、ね、もうオフにはええ話あって、
はい、
ね、もう弱くても何遍負けてもやっぱ応援するっていう、
そうですね、
やっぱ阪神好きなんですね、やっぱり僕 ね、多分月で8歩より好きなんちゃうかなっていうもうそれが阪神愛してるんでね、もう来年もね、来年こそ
は
絶対優勝、
はい、
ね、もうしてほしいと思いますんで、
ね、2018年こそね、
ロサリオも入ったんでね、
まあ、ロサリオ ね、どうでしょうね。
いや、いいと思いますよ。
今は期待しかないですから ね、まだ見てないけど期待しかない ね、
僕らの上の世代はあかんって言うんですけど ね
なんかどうしてもね、やっぱりね、過去の記憶が ね、
ありますよ
ね、高額年俸の外国人選手弱いという ね、
はい、こんだけ払ってんの活躍するよみたいなね、
こんだけ払ってんの活躍するよっていうのと、こんだけ払った人が過去にね、
そうです、
いろいろね、ありました
ありましたもん ね、
グリーンとか ね、
ありましたね、
はい、もう、
はい、すごい楽しませていただきました、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、またぜひね、
あ、ぜひ
教えていただければと思います、
はい、
はい、というわけでですね、今年もこんな感じで阪神タイガーストークゆるゆると、やっていきますんで、また毎月第3月曜日、ね、22時半からレディクロでお楽しみください、次回の放送はですね、2月の、19日、 まあ、技能座キャンプ真っ只中、まあ、そろそろオープン戦かなみたいなね、そういう時期ですが、何せあの収録は1月ですので、多分そういうキャンプに全く関係ない話になると思います。はい、また次回もお楽しみください。この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお送りしました。それでは皆様、来月までごきげんよう。さよなら。